ちは、長峰彩です。今日は女の家に隠された3つの女性心理を見抜くテクニックについてお伝えします。この3つの女性心理を確実に見抜くために、6つの手順で徹底的に解説していきます。1つ目が私だけを特別に気にかけてほしいと望む女性心理、そして2つ目が私だけにしてくれた特別感を満たすささやかなテクニック、そして3つ目が私だけにしてくれた特別感を満たす記憶の達人テクニック、そして4つ目が男を悩ませる女性の嫌の謎、5つ目が嫌の背後にある価値の高い特別な存在として扱われたい、そういった女性心理、そして6つ目が嫌の背後にある受け身な恋愛を楽しみたい女性心理、この3つの手順で徹底的に解説していきます。かなり盛りだくさんの内容ですよね。で、これだけのですね、細かい女性心理について知る、そしてその女性心理を満たす、具体的なその方法っていうのを知れば、確実にあなたは好きな女性と付き合うことができます。なのでぜひですね、ワクワク楽しみながら私の、説明を聞いていてくださいね。それではまず女性が男性に何を求めているのか、女性心理について丁寧に考えていきましょう。で、一つ目が私だけを特別に気にかけてほしい、そういったことを望む女性心理についてです。多くの女性は好きな男性に絶えず自分のことだけを気にかけていてほしい、そして自分の方だけを向いていてほしいというふうに望んでいます。自分のことをいつも特別に意識してくれている、そしてそのことをさりげなくいつもいつも自分に示してほしい、そういうふうに女性っていうのを願っているんですね。で、一言で言うと、女性は男性が私だけにしてくれた特別感、このことを味わうとこの上ない喜びっていうのを感じるんですね。で、私が女性との恋愛カウンセリングで、ああなるほど、そういうもんなのねっていうふうにやっぱ妙に感心してしまうってことがあったんですが、それはどういうことかというと、男性にとっての結婚っていうのはやっぱ単なるイベントに過ぎない。それでも重要なことであるんですが、イベントに過ぎないっていうところがあります。で、一方女性にとって結婚っていうのは生まれ変わりっていうふうにも言えるぐらい、やっぱ壮大なスケールのものなんですね。で、これは具体的にどういうことかというと、例えばですね、冴えない私が素敵な男性と結婚して、そしてキラキラした人生を送れるようになるんですとかですね、男性に愛されて結婚したら今とは180度違う幸せで魅力的な自分になれるんだ、女性たちはこんな風に信じているんですね。で、それが経済的にも精神的にも自立した、一見ですね、男性なんて必要としない、そのタイプな女性でも、いつか私だけの王子様が迎えに来てくれる、なんかそんなおぼこい女の子っていうんですかね、なんかそういう願望を持っている場合っていうのがやっぱり結構あるので、やっぱ不思議なもんだなっていうふうに思う、そういったことが言えるんですね。とは言ってもそれが女性心理なんです。なので、シンデレラのように幸せになれる、お姫様扱いされたい、そういった私だけを特別に気にかけてほしいんだっていう欲求、そういった女性心理があるっていうことを知っておいてください。で、二つ目なんですが、この私だけにしてくれた特別感っていうのを満たしていくささやかなテクニックっていうのを伝授しちゃいます。ではですね、あなただけのことをいつも僕は特別に気にかけているんだっていうことをさりげなく伝える。そのためにはどうしたらいいかっていうことです。で、これをする最も効果的な方法っていうのは、女性のちょっとした変化に気づいて、そのことを肯定的に伝えるっていうことなんですね。例えば、彼女が髪型を変えてきた時に、あ、前髪作った?かわいいねっていうふうに伝える。あるいは前回と違うネイルをしてきた時に、あ、ネイル変えた?とっても似合うねっていうふうに伝える。で、彼女が見たことのない洋服を着ていた時に、その洋服初めて見た。いい感じだねっていうふうに伝える。で、ここでのポイントっていうのは、外見とかその容姿の可愛いとか美しいとか綺麗、美醜ですよね。それを大げさに褒める必要はないっていうことなんです。僕はあなたのことだけを特別に気にかけている。そして、ちょっとした変化にも気づいてますよっていうメッセージが伝わるように、女性の変化を肯定的に知らせてあげる。そういうふうにすれば、それだけで OK なんですね。 で、このテクニックなんですけど、おしゃれについてだけじゃなくて、女性の表情とか様子とか、まあ、雰囲気のちょっとした変化について伝えるってことも、女性にはとっても嬉しいことなんですね。で、例えば、じゃあどういうふうにすればいいかってことなんですけど、彼女がちょっといつもよりニコニコしていた時に、いつもより笑顔だけどなんかいいことあったっていうふうに聞いてみる。あとは、なんか鼻声でぼーっとしていた時に、少し鼻声だけど風邪ひいてる？大丈夫？こんな風に心配してあげる。あるいは、ちょっと彼女が暗い表情をしていたっていう時に、なんかいつもより口数が少ないけど疲れてる？なんか嫌なことでもあった？そういう風に気づいてあげるんですね。で、このように相手の女性に集中していつも観察していく。で、おしゃれや表情、その様子とか雰囲気の小さな変化に気づく。で、それを肯定的に伝えるようにすると、あ、なんか、私がやっぱり鼻声で風邪ひいてるってことを、やっぱ気づいてくれたんだ。やっぱ私のことを特別に見てくれてるんだ。で、いつもより口数が少ない。やっぱ私が元気がないってことをやっぱり分かってくれる。それは私だけを特別にやっぱ気にかけてくれてる。だから私のこういう変化にも気づいてくれるんだ。あー、なんか嬉しいな。こういうふうに女性の恋愛感情を高めることができます。なので、この小さな変化っていうのに気づいて肯定的に伝える。そして、あなただけを特別に気にかけてるんですよ。ちょっとした変化にも気づいてるんですよってことを伝えて、彼女の気持ち、恋愛感情っていうのを高めていく、満たしてあげるっていうことをしていってください。で、また三つ目ですね。私だけにしてくれた特別感っていうのを満たしていく、記憶の達人テクニック、記憶の達人テクニックっていうものをちょっとお伝えしていきますね。で、このあなたが記憶の達人、ちょっと対抗の達人がちょっと取ってるんですけど、まあ、好きな女性の私だけにしてくれた特別感っていうのを刺激して、まあ、身も心も喜ばせる、そういったことができます。女性はいつも自分だけのことを見てほしいっていう願望があります。そして、どんなに些細な事柄であっても、自分に関することを覚えてくれている男性、自分に関することを覚えてくれている男性に親しみを感じて心を開くっていうことがあります。ほら、つまり記憶の達人っていうのは相手の女性に関することを覚えておく。で、その覚えていた事柄をメールや会話で伝えるってことなんですね。で、例えば、去年の今頃風邪ひいてたよね。今年は風邪ひかないようにあったかくして過ごしてねっていうふうに、まあ、メールしてみる。あるいは、この前、ラテが好きだっていう風に言ってたよね。スタバの。だから新作が出てきたから買ってきたよ。はい、これどうぞっていう風に渡してあげる。あるいは、仕事が忙しいといつも頭痛になってたよね。年度末で忙しい時期だから絶対に無理すんなよ。自分を大事にな、なんていう風に伝えてみる。あるいは、確か先週の土曜日に喧嘩してた友達と久しぶりに会う予定っていう風に言ってたよね。どうだった？うまく仲直りできた？こんな風に聞いてあげる。で、こういうふうにやっぱ彼女が言ってたこととか、その彼女の状態っていうのを覚えておいて伝えてあげるっていうのが本当に、ああ、私のことを覚えててくれる、もう特別に私だけやっぱ見ててくれるんだっていうふうな気持ちにさせることができるんですね。で、恋愛のアプローチっていうふうに言うと、女性の誕生日におめでとうメールをするっていうふうに言った男性は結構多いんですね。ですが、この誕生日っていうような、まあ、一般的なことです。ある意味、あなただけじゃなくて、まあ、他の友達とかも、その誕生日とかってことは覚えているわけですよ。そうじゃなくて、あなただけが感じて覚えているってことを女性に伝えると効果が大きいんですね。で、それをされた女性っていうのは、この男性は私と一緒にいる時だけじゃなくて、一緒にいない時も私だけを特別に気にかけてくれているっていう風に、この上ないやっぱ喜びっていうのを感じます。そして、あなたへの恋愛感情っていうのが高まります。なので、こんな風に、じわりじわりっていう形で女性心理を満たす。そして、彼女を振り向かせちゃってほしいなっていう風に思います。で、ここからが本題に入っていきます。これが、女の嫌の背後に隠れる女性心理、3つの女性心理の秘密っていう部分に入っていくんですが、男を悩ませる女性の嫌の謎っていうことです。で、多くの男性を悩ませるのがですね、 女性の嫌っていう言葉なんです。で、この女性の嫌っていう言葉、この謎についても、私だけを特別な存在として扱ってほしいという女性心理から紐解いていくことができるんですね。で、あなた自身もこんな体験あったと思うんですね。女性の嫌っていう言葉に、どっちやねん、はっきりしてくれみたいな、こういうふうに戸惑ったことってあると思うんですよ。例えば、なんかこう、あなたがキスをしようとしたら、嫌っていうふうに女性に言われた。で、そういうふうに言われたから、何もしないで女性を家まで送り、まあ、じゃあ、僕帰るねっていうふうに帰ろうとした。そしたら、え、なんで何もしてくれないの？もう帰っちゃうの？っていうふうに言われた。え、さっき嫌って言ったじゃんっていう話ですよね。あるいは、部屋で二人きりになって女性の服を脱がそうとした時に、嫌っていうふうに言われた。で、あ、嫌なのか。だったらもう、セックスしたくないのかなっていうふうに思って、テレビをつけて見ていると、え、別にやりたくないわけじゃないし、してもいいよっていうふうに言われる。は？って感じですよね。この女性が嫌だって言った。嫌だって言ったからそうしなかったのにってことって本当によくあると思うんですね。で、この女性の謎の嫌に戸惑って身動き取れなくなってしまう男性からの恋愛相談って本当にやっぱ多いんですね。で、結論から言っちゃいます。結論から言っちゃうと、女性の嫌っていう言葉っていうのは、それが本当に嫌な場合もあります。あるいは、とりあえず嫌と言ってみたかっただけで、本当に嫌ではない場合っていうのもあるんですね。だから、本当に嫌な場合と、とりあえず嫌と言ってみたかっただけで、本当は嫌じゃないっていう場合、この両方があるってことなんですね。で、時として、その言った、嫌っていうふうに言った女性自身も、自分が本当に嫌なのか、まあ、とりあえず嫌っていうふうに言ってみただけで、本当は嫌じゃなかったんだっていう、なんかどっちかわかんないっていうふうに思いながら発しているってこともあるんですね。なので、まあ、確実にうまく見抜くってことは結構至難の技なんだってことなんです。まあ、ただですね。ただですね。まあ、見抜く方法はあるわけです。嫌の背後に隠れた女性心理を知るっていう風にすると、うまく対処できるようになります。これが、まあ、ここからがじゃあまた入っていくんですけど、5つ目が、嫌の背後にある価値の高い特別な存在として扱われたい女性心理っていうものを紐解いていくと、嫌の意味が分かってきます。で、答えを先に言うと、女の嫌という言葉には、1つ目が安い女だと思われたくない、価値の高い特別な存在として扱われたいという女性心理、そして2つ目が受け身な恋愛を楽しみたいっていう女性心理、そして3つ目が言葉通り本当に嫌だからやめてほしい、この3つの女性心理っていうのが隠されているんですね。で、まずは1つ目の安い女だと思われたくない、価値の高い特別な存在として扱われたいっていう一つ目について説明していきますね。で、女性は男性から特別な価値ある存在として扱われたいっていうふうに望んでいるってことは、まあ、今までのその説明の中でも散々言ってきましたよね。で、そういった特別な価値ある存在として私だけっていうふうに扱われたいっていう心理があるので、女性は自分の価値を落とさないために嫌っていうふうに簡単には応じないことがあるんですね。で、例えば、ホテルに誘われたっていう時にすぐに OK したら、男性からやりまんとかですね、セックス好きの淫乱だ、まあ、こんな風に思われてしまうかもしれない。で、自分はそんな価値の低い女じゃないの、私は特別なのよってことを男性に示す、そのために最初は嫌っていう風に言って拒否する場合があるんですね。で、この社会には性やセックスについて自由奔放な女性はよろしくないんだっていう価値観がやっぱ未だに根強くありますよね。例えばですよ、ちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ、男性が俺この1ヶ月で10人の女とやりまくったんだっていう風に言ったら、10人マジすげえモテるな、まあ、こんな風に称賛されますよね。でも逆に女性が、私この1ヶ月で10人の男とやりまくったんだなんていう風に言ったら、は？やりまんかよ、公衆便所かよ、勘弁みたいな感じで軽蔑されちゃいますよね。で、男性がこう思うだけじゃなくて、女性たちもやっぱりこのような考えに縛られているんですね。 で、なので簡単に応じる女イコール価値の低い女、やっぱ安い女っていうふうに思っています。このように女性の嫌の背後には、私は簡単には許さない価値のある女っていうことを示すために、男性に特別な存在として扱われたい心理が隠れているってことを知ってください。で、ただし、まあ、ここも結構重要なことなんですけど、やっぱ本来はですよ、女性も男性と同じように性欲を持っています。で、別に女性の性欲が弱いってわけじゃないんです。なので、この恋愛やセックスの経験が豊富な女性っていうのははしたないっていう考えが、まあ、当たり前化されているっていうのは実はおかしいんだっていうことも知っていってください。で、そして、嫌の背後にある受け身な心理を楽しみたい女性心理、二つ目の嫌の背後にある心理っていうことを詳しく解説していきたいと思います。まあ、このような社会の価値観が影響して、やっぱり女性というのは恋愛やセックスにおいて、やっぱり性欲が旺盛な男性が主体的になって責める、そして性欲が少ない女性は受動的に受け身になるっていうのが、なんかセオリーになっていますよね。で、これは決して何か正しいわけでも何でもないんです。ただやっぱり社会的な価値観が影響しているってことなんですね。なので、やっぱり自分から積極的に責めるってことじゃなくて、受け身で恋愛を楽しみたいっていう女性がやっぱ多くなるんですね。これが嫌の背後にある受け身な恋愛を楽しみたい女性心理ってことです。で、好きな男性からデートに誘われる、で、積極的に責められて求められて恋愛関係になりたい、やっぱそういうふうに女性は思っています。なので、どうしようかな、え、ちょっと考えさせて、え、いや、なんかこんな風に簡単に誘いに応じない態度を見せる、そういう風に受け身の恋愛を楽しみながら恋愛をするっていう女性が多いんですね。で、この女性心理を踏まえれば、やっぱ男性であるあなたは自分からデートに誘う、 LINE する、告白するっていう風に積極的に攻めていく必要があるなっていうことが分かりますよね。で、これはやっぱ社会調査においても9割以上の女性がプロポーズは男性の方がするのが当然だっていうふうに思っているんですね。で、この考えっていうのもやっぱり受け身の恋愛を楽しみたいっていう女性心理からなんです。で、まあ、あとは本当に3つ目ですよね。女の嫌の背後に隠された3つ目の理由、3つ目の女性心理っていうのが、やっぱ本当に嫌だっていう、言葉通り嫌だっていう場合もやっぱあるので注意が必要ですってことです。例えば、あなたと二人きりで出かけるのはいいけど、キスやセックスはしたくないっていうこともあるかもしれません。あるいは、他に好きな男性がいるので、あなたとは単なる遊びで付き合うのは嫌っていう場合も、まあ、悲しいかもしれないけどあるかもしれません。まあ、そうだとしたら、強引に攻めても逆効果になってしまうので気をつけた方がいいっていうことですね。今日は女の嫌に隠された3つの女性心理を見抜くテクニックっていうことについて徹底的にお伝えしてきました。次回もあなたにとってとっておきの講義をお伝えしていきます。なのでぜひ楽しみに待っていてくださいね。そして次回はですね、実は重要な発表っていうのがあります。とっても重要な女性心理について教えちゃうっていうのがとっても大事な講義になっているので、ぜひぜひ楽しみに待っていてほしいなって思います。今日も最後まで私の話を聞いてくださって、どうもありがとうございました。